FM Fuji. Good day. Good day.
甲府甲府いろいろ。時刻は11時12分です。山川真希がお送りしています。 FM 富士グッデイ。さあここからは甲府いろいろ。武田信虎公が土ヶ崎に館を構えた永正16年、1519年の開府から500年を迎え、ついに2021年の今年11月、武田信玄公の生誕から500年の節目を迎えます。毎週この時間は甲府市の時間、観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで甲府市の魅力を発信していきます。移住定住を考えているあなたも要チェック。さあ今日はもう皆さんご覧になっている方がほとんどだと思います。第99回全国高校サッカー選手権大会、見事優勝を勝ち取り、甲府市民、山梨県民だけでなく日本中の皆さんに勇気と感動を与えてくれた次世代甲府大使でもある山梨学院高校サッカー部、甲府いろいろでなんとチームを代表してキャプテンの熊倉拓海選手、そして甲府出身の一ノ瀬泰選手にスタジオにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。まずはですね、優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、もう優勝した後もう連日皆さんがですねもうにぎわっていて、休みなく今日に至ったっていう感じではないでしょうか。まずはですね、熊倉選手にお聞きしたいんですけど、どうですか、自分の周りっていうのは何か変わってきましたか。
そうですね、やっぱり、イオンに行っても本当に優勝しておめでとうございますだったり、本当に写真撮ってくださいだったり、本当に自分たちとは考えられないような、皆さんのこの反響で本当にすごい嬉しいなと思います。
なるほどね。やっぱり一ノ瀬選手はどうですか、生活何か変わりましたか、優勝してから。
やっぱりその試合が終わって山梨に帰ってきてから、幼稚園、出身の幼稚園から花束もらったりとか、あとはその出身の小学校から話をしてくれたとか、そういうことを言われたりとか、やっぱりあとは応援してくれた地元のみんなからのおめでとうという言葉がすごい多かったですね。
そうですよね、もう本当に皆さんもですねお祝いしたい気持ちがいっぱい、もう自分の喜びを伝えたいっていう状況だと思うんですけど、なんかすごくミーハー的なお話をしますが、なんか私はテレビで観戦してたんですけど、本物お二人がこちらスタジオに来てくださって、あちらのガラスの向こうも、そして私自身もみんなウキウキキュンキュンしています。でもお二人とも身長高いですよね。熊倉選手が181センチ、高いですよね。そして一ノ瀬選手も高い、
186です。
186センチですか。ちなみにですね、リスナーさんからメッセージが来てたんですけども、山梨市のユノンさんから、お二人がサッカーを始めたきっかけっていうのをぜひとも聞いてほしいっていうふうに来てたんですけど、教えてもらってもいいですか。まずは熊倉選手から。
そうですね、自分は、お父さんが買ってきた雑誌、サッカーの雑誌を見て、その時にすごいかっこいいなっていうふうに思ったのがきっかけ。
それはいくつぐらいですか。
3歳ぐらいで。
そんな小さい時に、
ずっとボール蹴るのが楽しかったんで、ボールは蹴ってたんですけど、本当に本格的にサッカーを始めたのはその雑誌を見てからがきっかけです。
その3歳からずっと今まで続けてこられたっていうことですか。
そうですね。
途中でめげそうになったことありませんでした。
だいぶありました。
あったんですか。それをやっぱり奮い立たすことができたっていうのは何でしょう。
本当にやっぱり一番はこう、親だったり本当にいろんな方に支えてもらったっていうのが一番、
理由ですかね。
そうですね。
そうですか、そうですか。一ノ瀬選手は何がきっかけでサッカー始められたんですか。
自分は結構ちっちゃい時にヴァンフォーレ のトップの練習だったりっていうのを見に行かせてもらってて、そこで多分サッカーを好きになって、気づいたらサッカー始めてたっていう感じです。
なんかさりげなく始めた感じですか。
はい、そうですね、最初は。そんな感じで始めました。
やってるうちに楽しくなって、先ほど熊倉選手にも言いましたけど、めげることもなく。
いや、それは自分もあったんですけど、やっぱりサッカーをやらないとやらないでやっぱりやりたくなっちゃうんで、そういう時に自分もやっぱサッカー好きなんだなっていうことを実感して、やっぱサッカーやりたくなって、 って感じですね。
そうですか、そうですか。まあね、いろいろとお話をお伺いしたいんですけども、先ほどお伝えしてません、コロナ対策のため3人ともマスクを着用しているので、少し音声がちょっとこもった音になるかもしれません、お許しください。コロナの影響というのがね、最後のインターハイが中止になるということ、その辺でも響いてたと思うんです。それで悔しい思いをされたと思うんですが、話戻りますけども、選手権大会今回どのような思いで試合に臨まれたんでしょう。まずは熊倉選手からお願いします。
そうですね、やっぱり、インターハイが中止ってことを聞いたときは本当に悔しい思いがあって、本当に去年は自分のせいでこうインターハイを負けてしまったので、そこ絶対借り返してやろうっていうふうに思ってたんですけど、それが中止になってしまったので、本当に、どういうふうな気持ちでやっぱ やればいいのかなっていうふうな、ちょっとこう、迷ったところあったんですけど、本当に選手権があるということで、本当に3年間今まで努力してきたことを出す大会が、最後選手権であるってことで、本当にそれに向けて、頑張ろうというふうに思って、インターハイがなくなって本当にできない選手たちが本当に多くて、そういう人たちのためにもじゃないですけど、この選手権は本当に自分の中ではすごい、大切な、大会だったんじゃないかなというふうに思ってます。
やっぱりね、ここに気持ちをっていうか、そのやっぱりモチベーションを保つというのも大変だったと思いますけども、その保つことができたということですよね。
そうですね、
途切れることなく、一ノ選手どうですか。
新チームが始まってから新人戦があって、その新人戦で自分たちは準優勝になっちゃったんですけど、その時その 0-1 で負けたんですけど、最後の後半のアディショナルタイムで失点してしまって、その失点した原因が、自分で、すごい悔しい思いをして、でインターハイとかでは絶対借り返してやろうと思ってたんですけど、でもそれでもインターハイがなくなっちゃって、借り返せるところがないなってずっと思ってて、でも選手権はできたんで、そこにかける思いは多分自分だけじゃなくてチーム全員も多分すごいあったんで、そういうモチベーションの部分ではすごい高いモチベーションで試合に臨めたのかなっていうふうに思ってます。
そうなんですね。そのお二人のモチベーションをキープする方法っていうのは何か独自でお持ちなんですか、それともやっぱりそのサッカー部であるっていうのはどうなんでしょう。
個人的には1年生の頃にそのインターハイを応援してて、クマはベンチに入ってたんですけど、自分は応援席見てる立場 でその時も県内生が2人出てて、でそれの活躍を見て、やっぱ県内生でも活躍してる先輩を見てすごいなってすごく思って、自分たちも絶対優勝したいなっていう思いがあったんで、その選手権に対するモチベーションっていうのはすごいありました。
そうなんですね。で見事優勝を決めた時に発した言葉、もしくは思ったこと、一言で言うと何でしょう。熊倉選手、思い出してください。優勝が決まった、
やったって思いました。
やった、純粋にね、
はい、
やっぱりこれまで頑張ってきたっていうところが、そこがね、証明されたというか、結果として出たわけですもんね、石野選手はどうですか。
自分も一緒ですけど、やったって気持ちと、あとは本当に、そういうコロナで応援観客とかなかったんですけど、やっぱモニター、試合中にモニターに、学校で応援してくれてる人たちとか、そういうのも映って、あとメッセージもくれたりして、そういう人たちの応援に本当にありがとうっていう感謝の思いがありました。
決勝戦がね、無観客で行われたっていうところで、そばでの応援はなくても、やっぱりその伝わってくるものですか。
はい、
できたということですか。質問ね、続けてまいりますけども、熊倉選手、キャプテンとしてチームをまとめるために、私は試合をテレビ観戦してて、本当にこの人高校生って思ったんですよ。頼りがいがある感じが、すごい大人だなという、なんかすごい選手の人たちにかなり声もかけていたと思うんですけども、自分の中で心がけていること、キャプテンとして何かありますか。
そうですね、やっぱり、自分が心がけているのは本当に、意見を共有するっていうことを心がけてて、本当に山梨学院高校サッカー部の、部員は本当に人数が多くて、こう意見がぶつかることが多いんですけど、その時に本当にミーティングをして、こう全員でこう意見を共有する、それでこう同じ、気持ちを持ってまたプレーするってことを本当に心がけて自分はやってました。
こう言ったらなんですけどね、自分が大変なポジションじゃないんですけど、はい、だけども人のこともやっぱりこう見ていかなきゃいけないっていうキャプテンって結構重圧プレッシャー多いと思うんですけど、そのあたりっていうのはどうなんでしょう。
やっぱり、まあ、自分の中でやっぱプレーを、まあ、自分優先するってことよりかは本当にチームを優先するってことを意識してて、本当に、まあ、チームが良ければ自然的に自分も良くなってくるんで、まあ、自分は自分のプレーだけじゃなくてやっぱり、まあ、チームのことっていうのを本当に第一優先で考えてやってました。
で普段からいろんなところにこう目が行くようになるんでしょうね。
そうですね、本当にいろんなところ見て、はい、
それは普段の生活でもですか。
まあ、そこも意識してます。
わすごいな、一点集中じゃないっていういい意味でね。 はい、そうなんですね、そしてですね一ノ瀬選手にもお伺いしたいんですけども、はい、やっぱり試合中というのか、なんかこう何回も攻められ続けてなんかもう大変じゃないのかっていうところをこう私は見たんですけど、そういうのってこう心が折れそうになるっていう時はなかったんでしょうか。
まあ、やっぱり自分たちのチームは攻撃ってよりかは守備が固いチームで、まあ結構早い時間に先制してまあ相手の攻撃をからまあ守って勝ち切るっていうのがまあそういうあれそういうチームなんですけど、まあやっぱり守備陣だけで守ってるわけじゃなくてやっぱり攻撃陣も含めて守備をやってくれてみんなで声を出して仲間を鼓舞し合うっていうところで、まあそういう面では他のチームより絶対に勝っているところだと思うんで、まあそこは自信があるのでやっぱりそういうところではやっぱり自分たち守備陣だけで守ってるっていう気持ちじゃなかったんでやっぱり心強かったなっていうふうに思ってます。
いやかなりね一ノ瀬選手も体を張ったプレーをなさっていたというそんな印象を受けています。山梨学院高校サッカー部、これどんなチームって言えばいいですかね、熊倉キャプテン。
そうですね、本当にどのチームよりも、まあ、一体感があるっていうふうに、まあ、思ってて、まあ、それはどんなとこかっていうとやっぱりこの選手権で本当にいろんなことがあって、まあ、1回戦目でアクシデントがあって、まあ、ベンチの選手が出た、本当にそのベンチの選手がこう活躍してくれて、まあ、本当に誰が出てもこう遜色ないプレーができるっていうところが本当に自分たちの強みだなっていうふうに今大会で思って、本当にどのチームよりもやっぱり、まあ、個が強いってわけじゃないんですけど、本当にチーム一つになったら本当にどのチームよりも強かったなっていうふうには思ってるので、まあ、一体感が本当にどのチームよりもあるんじゃないかなと思います。
さらにその部分に関しても自信がつきましたよね。
そうですね、
うんうんうん、一ノ瀬選手どうですか、サッカー部どんなチームですか。
まあ、やっぱり特に、まあ、サッカー部の中で、まあ、3年生は特にすごい仲が良くて、うん、まあ、他の学年だと結構県内生と寮生で、
はい、
まあ、少し仲、まあ、なんていうんですか、グループ、まあ、分かれるってほどじゃないですけど、うん、まあ、少しあったりとかするんですけど、
うん、
まあ、自分たちの学年は結構そういうのなくみんな仲いいんで、まあ、そういうところがやっぱりなんていうんですか、プレーとかにも、まあ、やっぱりそういうコミュニケーションだったりっていうところにつながって、
うん、
まあ、そういうまあ、熊も言ったんですけど一体感というところにつながったのかなというふうに思います。
あれですよね、サッカー部で一ノ瀬さんが唯一の甲府市出身になるんですか、他にも他の選手の方もいらっしゃるんですか。
あ、まあ、徳田タミヤと、
あ、そう、
まあ、はい、いますね。
そうですか、はい、でもねやっぱり山梨県外からいらっしゃってる方も、ね、熊倉選手もそうですけども、はい、いろいろとここ甲府のここのいいところ ここだよっていうそんなおすすめっていうのはあったんですか過去に。
そうですね本当に、まあ、甲府は、まあ、自分のところよりも本当に、まあ、住みやすいというか本当にいろんなところがあって、本当にいいところだなって思ってて、でその中で自分が一番お気に入りの場所は、
うん、
あの温泉アカリアってところは温泉で
言っていいんですか、はい、言って、
あ、いいのか、
いやもう言っちゃったらみんな来てこう一緒にお風呂入りたいなと思われるかもしれませんけど
まあでも本当に疲れた時にはよく行ってて、本当にまあ自分のことをこうなんか疲れを癒すじゃないですけど、自分が疲れた時にはよく行ってます。
そうなんですね、はい、ちなみに熊倉選手の出身地は埼玉県。
そうです、はい、
埼玉県も結構にぎわってると思いますけど、山梨での暮らしがお好きですか。
いや結構好きになりました。
3年間ですかもう住んで、はい、
そうですね3年間。
そっか、 下手すると一ノ瀬選手よりもたくさん山梨のことを知ってるかもしれませんねあのリスナーの方からもメッセージが来ておりまして、こちらご紹介しようかな。ラジオネームペポンさん、優勝おめでとうございます。熊倉選手に質問、進路を決める段階で山梨学院は希望に入っていなかったと認識しております入る決め手は何だったんですかって
そうですね、やっぱり本当に山梨学院大学もやっぱレベル高くて、まあ考えてはいたんですけど、うん、やっぱそれでもやっぱもっともっとこう自分の中でこう厳しい環境に入りたいなっていうふうに思ってて、
うんうん、
本当に、まあ、この山梨学院大学に行くとちょっとこう甘えてしまう部分、本当に、まあ、高校3年間でいろんなとこ知ったんで、うん、まあ、ちょっとこう甘えてしまう部分があるんじゃないかなっていうふうに思っていたので、違う地に行ってまたこう一からこう積み上げていければいいんじゃないかっていうのを考えた上で今回大学は選びました。
そういうことなんですね、はい、あと PK の時はどこの瞬間に飛ぶ方向を決めてるんでしょうっていう質問もあります。
本当に蹴る直前まで我慢する、
うん、
それで、まあ、蹴ったと同じタイミングで、まあ、最後飛ぶってことをしてます。
そうですよね、はい、もう本当に瞬間に決めるってことですもんね、はい、ありがとうございます。ギニューさんという方からもいただいてるんですが、一ノ瀬選手に質問ということです、はい、フィジカルもちろん強かったんですけども、一番目についたのが体の入れ方や判断の速さだと思いました。テレビで見てて思わずうまいなと言ってしまったんですが、何か監督やコーチの助言があってフィジカルに頼らないディフェンダーになったんでしょうか。
監督の助言ってよりかは、はい、個人的にはもともとあんまり対人とかの守備は得意じゃなかったんですけど、やっぱり練習後にやっぱ対人が得意な選手が、うちにはサイドバックの選手が得意な選手がいて、
はい、
やっぱそういう選手にアドバイスもらったりとかして、うん、1対1の練習をして、まあ、個人的には手の届く距離感っていうのを意識してやってて、
うん、
まあ、だいたい自分よりあんまり手長い選手があんまりいないんで、そこで相手に手を当てることで、まあ、やっぱり相手の自由を奪うっていうことを意識してます。
そのあたりを意識したいと、はい、ね、今後ね、まあ、いろいろと注目されるポイントが変わってくると思いますけども、ちなみにお休みっていうのはどのように過ごしているか、もうちょっとお聞きしてもいいですか、熊倉選手、
はい、自分は本当に漫画を読むことが好きなので。
そうなんですね。
そうです。なんで本当に休みの日は、まあ、部屋にこもって漫画を読んで、こう一人にいる時間っていうのが多いんじゃないかなと思います。
どんな漫画聞いていいですか。
ああ、全然。今ワンピースだったりキングダム、
はい、
だったり読んでて、うん、本当に、まあ、今一番出てる最新まで、まっすぐ、まあ、なんていうんですか、読んでるっていう状況です。
何回も何回もこう読み直しするんですか。
あ、結構します。ワンピースは本当に今3回くらい読み直ししてて、
うん、そうなんですね、
はい、早く新しいのが出てほしいなとは思ってます。
はい、最新刊を待つということですね、はい、はい、ありがとうございます。一方一ノ瀬選手はどうなんでしょう、休みの日。
まあ、休みの日は、まあ、最近は結構、まあ、自分は車の免許持ってないんですけど、
うん、
車の免許を持ってる友達がいるんで、まあ、そこで一緒にドライブしに行ったり、まあ、あとは映画を見たりっていう感じで過ごしてます。
最近何かお好きな好みに合った映画っていうのはありましたか。
まあ、最近じゃないです、結構、うん、親もホラー映画が好きで見ることが多いんで、やっぱ映画見に行くときはホラー映画やってたらホラー映画見に行くみたいな感じで。
家族でホラー映画好き
で、まあ、家で見るときは家族でホラー映画見て、ええ、まあ、映画館に行くときは友達とホラー映画見るみたいな感じ。
常にホラーがついてくる。
あ、好きですね。
お二人の意外な一面を見てしまいましたがさあ、そろそろ和解の時間も近づいてるので、今後の目標っていうのもお聞きしていいでしょうか。まずは熊倉選手お願いします。
まあ、自分の将来の夢は本当に日本代表になって、ワールドカップに出るということが、目標、夢で、
はい、
そのためにはまずプロになるということが本当に今自分の目先の目標なので、まずはこの大学4年間でやっぱりまだまだレベルが低いので、自分、
そうなんですか、
はい、もっともっとやっぱレベルを上げてまずはプロになるということを、まあ、第一の目標として頑張っていけたらいいんじゃないかなと思います。
はい、一ノ瀬選手はどうでしょう。
まあ、高校この選手権終わってからそのまま直接プロに行ければ一番良かったんですけど、まあ、それができなかったんで、まあ、まず学院大で、まあ、1年目から まあ、チームの勝利に貢献できるような選手になるっていうことがまず目標で、はい、まあ、そこの目標を達成した上でやっぱりプロを最終的には目指したいかなっていうふうに思ってます。
わかりました、ね、お二人のことを応援されているリスナーの方、ね、たくさんいらっしゃると思うのでリスナーの方に向けてのメッセージもお願いできますか。
本当に今回自分たちが高校サッカー選手権、優勝できたのは本当に皆さんの応援があったからだと思っているので本当に感謝したいなと思います。またやっぱりインターハイだったり本当にいろんな大会が中止になってしまって本当にまあやりたくてもできなかった人たちが本当に多かったので、こう自分たちが優勝して少しでもその人たちのこう、まあ、今後につながったらいいんじゃないかなと思ってます。本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。一ノ瀬選手もお願いします。
まあほぼ熊と同じ感じになっちゃうんですけど、やっぱり今年はコロナで、まあ、全然試合が見れない状況だったり、まあ、他にも、まあ、サッカーだけじゃなくて他の部活やってる人たちは、まあ、そのインターハイで終わりで、まあ、何も試合できずに終わってしまうっていう人たちもいて、まあ、その中で自分たちはサッカーでの選手権開かれたことはまずありがたいですし、そこでやっぱりすごいたくさんの人が応援してくれて、うん、本当にそれに感謝したいです。
はい、皆さんの元にもその気持ちが伝わったかと思います。ということで、あ、もうお時間ですか。甲府いろいろ、今日は第99回全国高校サッカー選手権大会で見事優勝を勝ち取った次世代甲府大使でもある山梨学院高校サッカー部チームを代表してキャプテンの熊倉拓海選手、そして甲府出身の一ノ瀬大樹選手にお話をお伺いしました。今日はお忙しいところ来ていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の甲府いろいろは番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。甲府いろいろ、来週もお楽しみに。FM Fuji. FM Fuji.